TBS ポッドキャスト
文化系トークラジオライフ、今日はめんどくさいにも程があるジムから社会を考えるということで、ますます盛り上がってきた深夜2時35分なんですけれども、1個メール読みたいと思います。この方一本うさぎさん、こんばんは。皆さん夜遅くまでお疲れ様です。ポッドキャストブクブクラジオのポヨです。
ありがとうございます。ポヨ
よーん。スケザネさんお誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
今日3月3日です。3月3日ね、誕生日ということでおめでとうございます。先日の放送ではお誕生日の黒歴史をお話しされていましたが今日は楽しい、誕生日だったでしょうかね。あのポッドキャストでブクブクラジオね、はい、やられてるんですよね、
はい、
宮田真奈さんとですよね。
はい、 TBS ポッドキャストで配信中です。はい、そうなんで、
ぜひぜひ、ユニバかと思ったら東京にいらっしゃるみたいでちょっとびっくりですということでね。ここにいますよ、 TBS にいますよ。本題の事務仕事、ですが私は得意な方だと思います。コンサル会社に勤務しているのですが、1年目は議事録の作成、Excel のショートカット、ファイルの整理などを叩き込まれたので苦手などと言っている暇がありませんでした。今では立派な事務の鬼です。事務の得意不得意は性格の問題もあると思いますが、現代ではパソコンの慣れやショートカット項目の習熟というのも大きいんじゃないかなと。事務の得意不得意とパソコンの得意不得意の相関関係をぜひお聞かせくださいということでね。どうですか、
ありがとうございますと。
読みたい
な。ありがとうございます。
言ってたからね。
いやいやいや、
嬉しい話じゃないですか。
まさかポヨの方にこんなとこまで来ていただいて。
こんなとこって。
こんなとこ。深夜まで。
いや、でもこれすごい思い出した本があって、面国さんという方の、コンサルティング会社完全サバイバルマニュアル。
結構ね、働き者ラジオで、
何回か紹介しました。
これは面白くて、面国さんっていう、コンサルの会社に勤められてる方が、そこでいかに苦労していたかっていうことをエッセイプラス、自己啓というか、そういう社会人マニュアルのように書いてくれている、読み応えのある、ビジネス書ですかね。はい。その一番最初に、さっきまさにおっしゃっていたようなショートカットキーを使うなっていう、
ショートカットキーを使え、
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、
すみ
ません、間違えた、マウスを使うな、ショートカットキーを使えっていう話がひたすらに書かれていて。
そうなんですよ。
確かに僕もさっきのマクロとかエクセルのそういうコマンドとかが分かった途端にジムが好きになってったし、面国さんもそれができるようになってったら仕事のノウハウが上がってったって話をしていたので、相関関係はなんかバリバリにある気がしていて、なんかそこは一つなんか苦手意識とかじゃなくて技術の問題なのはある気がしますね。
本当ね、簡単なところだと、どうって打つと、どうぞよろしくお願い申し上げますみたいなのを、登録しておくだけで簡単とか、あれは署名って言って、メールの最後に署名って打つだけで、バーって全部ね、所属が出てくるみたいなのとか、一番簡単な、やり方ですけど、それ以外にもショートカットキーとかはね、たくさんあるので、やってみたら面白いってことは確かにあるのかもしれないですよね。このも、はいはいはい、どうぞ、早水さん。
ショートカット問題はね、関心ある。また絡み方が調整さんっぽいんだけど。なんかさ、そのコピー&ペーストが最初に多分ショートカットで生まれて、コピペを発明した人っていうのはかなり、2年ぐらい前かな、もうちょっと前かな、亡くなったり、コピペ作った人なんだ、それは偉いよね。なんなら、マイクロソフトを作った人よりも偉いんじゃないかなっていう気がするぐらい、テスラよりは間違いなく偉いと思うんだけど、ちょっとでコピーとペーストって隣なんですよ、 C と V で、
ね、C と V
結構なんか取り返しがつかないことってないですか、それ間違えちゃって。
コントロール Z があるから
一応ね、コピーペースト言っとくと、僕 Mac だからあれだけど、コマンドっていうボタンと C を押すとコピーになって、V を一緒に押すと それがこうかあのペーストされるんですよね。で、Z を押すと戻るんですよね。
すごい、これさ、ペーストだから P かと思いきや V なんだよね。はい、
で、ショートカットってね、すごい隣にあるから使いやすいんですよ。コピー&ペースト、コマンド Z っていうのは隣り合わせにあるので、パンパンパンパンってできるんだけど、1個ミスったら2つ戻れないじゃないですか。で、これが近いことで取り返しがつかないことがあるので、ちょっと話した方がいいんですけど、今更コピーとペーストのコマンドを変えられると、50億人ぐらい困るじゃないですか。
もうね、指が覚えてるんで、だいたい見ないですからね、下もう、下見ない。
だからなんか、1個決まった便利なものって、最初の時点で決まるので、途中でなんか、ルール変更しますとか、できないんだよね、調整できないんだよねっていう
調整できないって
あのね、ってことが言いたかった。
いや、でもあれも これもね、あの面白い話で、やっぱ Kindle とか紙の本ってあるじゃないですか。やっぱりあのいろんな調査によると Kindle の方がやっぱ覚え、あの記憶に残るのはちょっと低いみたいなデータが出てきてて、紙の方がやっぱりいいんじゃないかみたいな話もいくつかあの論文があって、それをメタ分析するとそういうのも出てきてるんだけど、でもそれは対象年齢にもよるんじゃないかと。つまりもう今の5歳とか10歳の子たちはもう紙の本で読む機会は学校とかで読むけど、でも学校も iPad とかあるわけだから、そのなんか初期設定によってこう変わってくるっていうのがあるんじゃないかと。それこそね、あのキーボードって、まあ、結局なくなってないし、あと10年20年なくならないと思うけど、もうキーボードなくて、だって卒論をあの iPad、あの iPhone で書いちゃったりする人がいっぱいいるわけじゃないですか。で、確かにこれキーボード慣れた方が絶対早いんだけど、そういう人もいるってなった時に、その初期条件ですよね。事務ツールが共通基盤が変わっちゃったら、そのもう我々の初期設定が変わるっていうこともただあるわけで、これもね、結構ない、なんか今後のツールの変化としては考えないといけない。特に日本の場合は、ね、あの、ファックスをまだ使ってるみたいな、使えることの良さと、でもそれもう次行かないとさ、っていうところで目詰まりが発生してるっていうのは、これ日本でよく言われてることなんで、変わんなきゃいけないな、なんていうことも思うんですけれどもね。あとね、さっきのパートから引きずちょっとこの方、奥井のぞみさん。私が得意なジムは、プロジェクトを円滑に進めるためのもろもろ意識です。また自分自身を事務局屋であると標榜しています。立ち上げたばかりの NPO やアーティストなど強い思いがあり、物事を進めていく人に伴走して、その事業やプロジェクトがうまくいくように打ち合わせの段取りや議事録を取りながら始まり、議事録取りから始まり、イベントの告知や名簿作り、会計や写真、記録、写真撮影、チラシの作成は簡単なものならやりますし、デザイナーに頼んだ方が良いならその手配、そしてそれらを助成金報告に使えるようにまとめておくといった、事業推進全般を広く薄く、いやすごいですよ、指示されることもありますが、大概こういうことが必要になりそうだなとタイミングをと雰囲気を見計らって行うことです。社会を変えたい強いミッション、社会を変えたいという強いミッションがあるわけでも、表現したいことがないことにコンプレックスを長く感じてきましたが、私がやりたいのは事務局だと思うことで、自らの心に立ち位置を作れたように思っています。一つ一つの事務作業は、事務業務は単調でめんどくさいことも多いですが、事務局をクリエイティブな方向でこなすことに生きがいを見出している人は私の他にもいるはず。ちなみにライフは約10年ほど前に事務局スタッフをしていた民間図書館でイベントを開催していただいたことが縁で、ずっとサイレントリスナーしていましたが、テーマが事務ということでいても立ってもいられなくなり、初めて送りましたということで、ありがとうございます。気温の変化に体が追いつかない日々ですが、出演者およびスタッフの皆様どうぞご自愛くださいませということで、こういうね、ジムっていうのは、まあ、クリエイティブみたいな話もあるし、嫌な話もあるんですけど、でもこれ自身がいろんな人に役に立っている、これが楽しいんだっていう、
ね、もうすごいよくわかる。私あのちょっと偉くなった時にアシスタントとか秘書の方についていただいたことがあったんですよ、うん、で事務局機能やってもらったんですけど、あれは一つのアートですね。
アート、
プロ、プロの秘書って本当にすごいし、プロの事務局の人は本当にすごくて、なんか仕事のしやすことは自分の能力が30倍ぐらいになったような気持ちになれるぐらい、すごい、あのもう先回りして、もう本当様々なことをやってもらったので、あのなんだろう、ここあの方に書いてありますけど、なんか自分がこうやりたいことがないとか、社会はなんかミッションがあるわけじゃないってことにコンプレックスを感じていたということだったんですけど、なんか夢がある人だけがいいわけじゃなくて、そう夢を支える人たちっていうのもすごい、あの重要な役割だし、あのその夢を支え叶える人たちのクリエイティビティっていうのも絶対あると思ってますね。
そうです。
なんか今の工藤さんのコメント、はい、両コメントすぎてもうちょっとじわっとしちゃった
ピースピース。
夢を支えるっていう、いや思い出したのがさ、だから僕黒幕と初めてメッセージのやり取りした時に
遡った
な、んかいやもう10年前ぐらいのやり取りで、僕たちのガンダムのジムであるを出した時にね、だから黒幕って例えば国分光一郎さんとかと同じゼミなんですよみたいので、
ね、
なんかその時になんかこうそういう支える、夢を支える側っていうのもあると思ったんだっていうんで、僕はラジオプロデューサーやってますってメールをもらって、はい、すごいじわっときたんですよ。
この、ね、黒幕というのは長谷川プロデューサーですか、うん、当番組の長谷川プロデューサーが今、うん、にやりと
今ペコペコしてます
ということですけど、ありがとうございます。あのね、でもこれ確かにそうで、あの事務ってわけじゃないですけど、凄腕編集者さんって書いた文章の赤がすごすぎて、もう もうあなた書いた方がいいんでないって思うことがあるぐらいの凄腕編集、まあ、そういう人が実は書き手に回るってこともあると思うんですけれども、あるある。これね、でもそうですよね、だからライターの方とかこうインタビューもらってすっごいよく作られてるものとか、まあ、よくあの番組よく出られてる斉藤哲也さんとか、そういうところでこうあの僕の聞いた人の中ではこう自分がこうインタビュー原稿を来て戻したことがないっていうのはほとんどあのそういう編集者はほとんどいなくて、斉藤さんはその数少ないうちの一人だっていうふうに言っていて、つまり斉藤さんが出してきた記事は直すところがこうインタビューされた人間にないんだっていうことがあったりするんですけど、これ山本さんに聞きたいんですけど、ポテトさんに聞きたいんですけど、どうですかライター業とかやってて、そういうまあ自分で書くってこともあれば構成したりもあるじゃないですか、そういうところでこうなんていうかね、まあ、それこそ調整とか事務というか、そのあたりで良かったなとかありますか、そういう良かったなというか感じること。
あ、だから斉藤哲也さんは私ライターの先輩だと思っているんですけれども、うん、あのやっぱりすごいすごいとみんな言うんですよね。ちなみに私は原稿めちゃくちゃ赤入って帰ってくるのでちょっとまだ斉藤哲也さんのところには達してないんですけどなんか 今のお話聞きながら思ったことが、あの真面目な会社員っていう漫画がありましたよね、うん、梅野冬子さんかな、うん、でなんかそれは主人公 あの女性はあのすごくあの会社にいながらなんかこうすごく仕事ができる方なんですよね、まさに事務仕事とかができる方なんだけど、なんかこうライターとかになりたくて、う
ん、あと冬の梅子さん、
あ冬の梅子さん、失礼しました、はい、私なんて言う、梅の冬子じゃない、冬の梅子さん
冬の梅子さんです、
ごちゃごちゃになっちゃった、失礼しました。 でなんかどこかなんかこうちょっと自分は表現したいんだみたいなことでモヤモヤを抱えるみたいな漫画すごい面白いんですけれども、私なんかそれすごくずっと主人公に感情移入できなくて、なぜならめちゃくちゃ事務できるじゃんすごいみたいな、もうそのことに誇りを持って生きてほしいみたいな風に思って、全然ピンとこの葛藤が全然ピンとこなくて、でも本当おっしゃるようになんか事務できるって本当にすごいことだし、まあ、なんか本当クリエイティブなことだなって思うので、なんかこうかな人のことを叶えるとかいうことが入らなくても、なんかそれ自体がやっぱすごいよなってなんかいつも思ってるんですよね。
お、うんうん、そうですね、会社員の話出ましたけど、ちょっと会社員であれで振るのもなんなんですか、垣内、はい、さんとか どうですか、もうお仕事、うん、会社員としての仕事もしながら自分でやってるっていうことで、まあ、会社で、ね、いろいろやってもらうみたいな話もありましたけれども、いかがでしょうかね。
そうですね、やっぱり僕もその普段は会社員やりながら自分で個人で本作ってやってた時に、やっぱ本作ると事務の凄さというか、うん、あの面白さをすごい感じるんですよね。あのなんていうか、自分で物書こうとした時ってとにかくあのあっちこっちに散らかってるごちゃごちゃしたものをどうにかリニアに一つの文章としてまとめていかなきゃいけないって、うん、なんかすごいこうもやもや考えてることはあるし、これを物申したいと思ってるんだけど、そもそもこの状況がどういう状況なのかからわからないから、整理整頓していかないといけないっていうので、すごい地味なその整理整頓作業をしていくと、もうその時点で文章がいつの間にか出来上がってるんですよ、うん、それがやっぱりこうハッとして、なんか結局会社で営業で回ってる人たちとかって、まあなんかそこはなんかまああのあんな感じでシャンシャンでみたいな、何も言ってないんですよ何も言ってないんだけど、現場では伝わってる何かがあって、でその何かを、まあ、暗黙知と言ってもいいかもしれないけど、それを事務をやってる方々はちゃんと3ページぐらいの文章にまとめないと契約って進まないんですよ。だから実はそのやってることとしては一緒なんですよ、その現場でこう、まあ、まあそれはシャンシャンでって言ってる人と、それをちゃんとこう講話をつにっていうところできちんと契約文書にまとめることっていうのはここは本当にこのあのちゃんとあの同じことが起きていて、でなんていうのかな、だどうしてもそのなんか事務が低く見られるみたいな時にあることって、シャンシャンで済むことに3ページ書けんのみたいなところが多分現場の方からすると思ってるところだと思うんですよ。でもシャンシャンで済むのはその2人の間でだけなんですよ、
まあそうです
ね、だからそれをちゃんと会社と会社のやり取りにして変換していく、翻訳していくっていうのは、そのちゃんとそのたった一言のシャンシャンでを3ページの契約だったり、もうそのこう事務文書としてやり取りしていくっていう、その方の翻訳作業にこそあって、でこれってそれこそライターの皆さんとかやってることと一緒だと思うんですよね。そのなんか何かこう喋ってることとか、何かこう本に書いてあることをよりこう多くの人に届けやすい形に変換して届けるっていう意味だと、なんかそのこう普段その書くようなことのあり方と、そのこう事務にの仕事のあり方っていうのはかなりなんかこうなんていうのかな、近しいところがあるというか、そのこう親和性のある同じとこ目指してるような行為でもあるんじゃないのかなみたいなことはちょっと思ってました。
僕が見てると今話を聞きながらポテトさんがずっとみたいな何とも言えない顔をしたんですが、山本ポテトさんどうですか？
山本ポテトです。いや本当そうだなと思って、あともう一つもう一つ思ったのが、ライターのまた現場というレベルではあんまり契約書とかが交わされないっていう問題もあったりして、なんかライターと編集者でシャンシャンでなんとなくやって、なんか事後にいろんなことが決まっていったりとかして、でやっぱりシャンシャンでをなんかちょっと重視しがちでもあるんですよね。非効率じゃんみたいな。でも、そうでもちゃんと文章を交わしたりすることが
分かる、めちゃくちゃ分かる、
自分を守ってくれたりするんだよなっていうことも今なんかこう
今柿内さんおっしゃっていただいた話って、要するに2人で分かってる話を1000万人が分かる話にするってことですよね。簡単に言えばね、まあ、あるいは1億人が分かる話にするということだと思うんですよ。で実はその広げていく、例えばライターの人、僕らだって例えばインタビューで喋ってるんだったら分かると思いますけど、これ全部文字起こししたら、ラジオ番組文字起こししたら全然文章として体裁になってないんですよ、うんうんうん、本当に凄腕の人はね、話し手の人が話してることもそのまま書き言葉で書けるぐらいのものを書く人いますけれども、基本我々主語抜かしてるし、うんうんうん、でそれをね制御していくっていうのがやっぱ事務的な仕事というか広げていく仕事だと思うんですけど、うんうん、契約書ってね、本当に確かに業界によっては全然ないんですよね。これ、だから、そうですよね。放送局はまさにそうだし、まあ芸能の話とかまさに今そういう話になって、まあね、脚本家とか、そういうドラマの話なんかもまさにそれで問題になっちゃったわけですけれども、我々が、誰の目で見ても明らかになるようにすることが事務だったのに、それがなんでこんなに軽視されてるんだ、あるいは嫌なんだっていうところとか、うんうん、そのね、スケザさんがジムの惑星って話しましたけど、このジムの惑星って実はとんでもなくでかい惑星ですよね。でかい惑星すぎてこれなんとかできないとどうにもならないっていうのは思います。それこそお仕事会社員でされているとフリーランスになるとまたちょっと契約とかね、は
い、そうですね、
会社員でもあんまり会社員の時見ないか、
会社員の時はそうですね、見なかったことが可視化されてきたなっていうのはすごい思うんですけど、うん、でも僕はシナリオライターだったんですね、うん、でそのちょっと今のジムとの話だと違うんですけど、僕はスクエアエニックスっていう会社にいたんですけど、うんうん、多分誰もが知ってるゲームを作っているとある超凄腕クリエイターがいるんですが、うん、その人に僕はシナリオを出したことがあるんですね、うん、で内容を読む前になんでここのフォントとここのフォントのサイズは違うのかと、うん、パワポのこことここの行間が 4.3 ミリと 4.4 ミリなんだけどこれはなんで違うのかと、うん、そういうところをひたすらに詰められたんですね、
う
ん、ひたすらに詰められたんです。で読んでくんねえ最悪と思って、うん、その時はむぐれて帰ったんですが、うん、でも後でその人が作った資料を見た時に格段にそのシナリオの何が面白いかとか、うん、どこを読んでほしいかが一目で分かるんですよ、うん、なので面白いというクリエイティブをするためにジムというものが支えてるということがよく分かって、でそれは鉄塔鉄尾そうなんですよ。今のはすごいすごいなんか小さい例なんですけど、全部要はゲームの会社っていろんなアートを作る人もいる、音楽を作る人もいる、プログラムをする人もいると、うん、そういう人たちにどこが面白いかっていうのを伝えるためにはジムっていうフォーマット、さっきの柿内さんが言ってくれた2人にしか分からないものを何人にも伝えていかないと、ここを作りたいんです、ここをこうやって面白くしたいんですっていうのが伝わらないんですよね。だからこそそれがないと面白い話がどんどん薄まってっちゃうっていう、だからなんかクリエイティブのためのジムがあるなっていうのをそこで気づきましたね、う
ん、それは確かに面白いので、常見さん手を挙げてました
。助さんの熱い両コメントに感動したんですけれどで思い出したのはね、僕ね営業の神様と言われた人と何人も仕事したことがあるんです、会社員時代で。それでね、入社3年目でトヨタ自動車担当になったすごい営業の人がいたんです。で彼と一緒に仕事した時にまさに全く同じことを詰められたんですよ。だから企画書のフォントがこのフォント のポイント数から赤字とかね、その目立つ文字だとか、あとグラデーションの使い方とかがいちいち体系化されていて、で彼は別に本にするわけでもないのに他の営業に配るためにそれをねマニュアル化して配って徹底してたんですよね。でやっぱりそこね、確実に伝わるかどうかってすごい、いくらいい企画でもいい企画がわからないなんてね、なんだかなって言うんだけど、やっぱり伝わらないとダメなんですよみたいなところです。で結構そのあたりのノウハウって実は会社によってそのように手弁当で体系化されてたりとか、 か、いや本当に営業部全体でマニュアル作ってたりとか、であとやっぱりこう外資コンサルの資料作り本とかね、あのずっと売れ続けたりするじゃないですかみたいな、ね、うん、ってことがね、あのあって、非常に大事なノウハウだと思いましたね。
うわー、それでもね、いやそれ聞きながら、いやそうだなとすごく思う、納得する、今のね助山さんの話とか常見さんの一方、思う一方で、そうなんだけど、それってこう、まあ、僕フーコー研究してたので、ディシプリン、規律なんですよね。うん、つまり、うん、要するにこう形式を整えるのって、とにかく学習、そして規律、これやれっていう、会社ごとに何々とか、400字詰めでね、原稿用紙で我々は最初1行開けましょうとかっていうことをひたすらこう教えられるんですよ。で、これができるっていうのが優秀ってことになって、それがまあある種の事務的な下支えになる。これがないとクリエイティブにつながらないっていうのはわかる。一方で、話してて混ぜっかいしてなんなんですけど、それにずっとやり続けることで、なんか、外に行けなくなる気がしているのはなぜなんでしょうか、柿内さんは。なんか、いや、つまりね、これ、柿内さんの本を、柿内さんの本を昨日、今日あたり読んでたんですよ。
いや、ありがとうございます。
すみませんでしょ、ギリギリで。ごめんなさい。なんですけれども、読んでるときに柿内さんの、おっしゃってることって、こう、すごいんですよ。マルクスの話とか、アーレントの話とか、めちゃくちゃ難しい本いっぱい書いてて、いろんな話書かれてるんですけど、面白いんですけど、僕なりに整理すると、その合理的な、こう、ディシプネールされた、まあ、つまり、規律化されて、こう作るっていう、言ったら事務的な仕事、これめちゃくちゃ大事なんだけど、これを突き詰めたことによって、なんか我々、順知されていてね、社会に順知されて、これに適応しないとダメですよってなって、いや、そうかもしれないけどさ、もっと外あるんじゃないのっていうことを、柿内さんなんか言いたいのかなって僕なんか思ってて、なんかその、そうですね、接続は大事だし、事務とクリエイティブとか接続大事だけど、それで完結された世界ってなんだろう、素晴らしき世界なのかなみたいなこと思っちゃうんですけど、どうでしょう。
あ、それ本当にずっと考えていることで、うん、僕は基本的にジムってすごい好きなんですけど、やっぱり好きな理由ってジムはみんなの言葉を作るんですよ、うんうん、でみんなの言葉を作るっていうのはもうこのもうポストモダンも陳腐化した今普遍みたいなものを唯一恥ずかしげもなく言えるのがジムの世界だと僕は思ったんですよ。でなんていうのか、ちょっと遠回りしていくと、うん、だからそのなぜジム作業の DX 化が難しいかっていうと、ジムは誰も取りこぼしちゃいけないからなんですよ、うんうん、要するにそのまだスマホを持ってない人もいる、そのパソコンもよくわからない人がいるっていう人でも紙ならわかるんですよ。で紙でちゃんと残しておかないと誰も取りこぼさないっていうところのジムの、僕にとってのジムの本館っていうものを果たせなくなっちゃう。
だからマイナー保険証となんとかとか、
だからそもそも誰かしか使えないとか、使えない人がいるようなツールをジムに持っていっちゃいけないはずなんですね。なんですけど今ジムっていうものがだんだんそのこう目的化していって、ジムの世界がどんどんどんどんこう大きく複雑な構造物になっていくと、もう誰にとっても分かんないものになっていっちゃう。で誰にとっても分かんないものになっていっちゃうと、じゃあ効率化しよう、簡単にしよう、誰でもできるようにしようってなっていくと、いやデジタル化だなんだっていう形になっていっちゃうんですけど、結局そういったそのジムが複雑になっていったところに、そこのツールとして結局その誰かが使えないツールばっかりになってくるってなってくると、なんていうのかな、そのみんなのための言葉であったはずのジムっていうものがいつの間にかそのジムの惑星に住める人と住めない人を分けていっちゃうというか、そこに入れないような人は、うん、もうそもそもだから例えば国民ではありませんとか、うん、うちの社員ではありませんみたいなことが今起きてしまっている。だから、うん、なんていうのかな、だからこれはその大きなそのなんていうのかな、会社もそうですし、何かしらそのこう大きくなっていってしまった組織っていうのが、その組織の中にいるみんなのために使うためにあるはずだったジムの言葉っていうものをいつの間にか、その本文を忘れて、
選別のツールにな
っちゃってる。このジムの言葉が分かんない人はもういいですみたいな。
だから限りなく分かるようにしましょう。でもこれで分かんないんでしょ、じゃああなたは違いますね
って。あ、そうなんです、そうなんです。
私たち の仲間ではございませんねみたいなツールにな
ってしまっている。でなんかそうだ、なんかそこにそのなんていうのかな、ジムの側からこうみんなに下ろしていくっていう場所と、なんかここまでは上がってこいみたいなところとの、そのハードル、ジムの世界に参入するハードルがどんどん上がってってる感じがして。
だからチャット GPT 使えないとさ、みたいな話だと、待ってよみたいな話とか難しいって、面白いと言うんですよ。ハイメンさんどうぞって。
いや、なんか今の話の整理力すごかったなと思って
確かに
おじさんたちはなんかここでいちいちうなずいて両コメントっていう感じなんですけど、さっきのまたちょっと調整さんに戻ると、僕調整さんがね調整してないから 複雑化しろよってさっき言ってたんですよ、うん、けどやっぱチャット GPT と挑戦さんの間にはものすごい壁があって、挑戦さんなら丸×三角だから分かる人たちっていうのがいて、それはみんなの、みんなが分かる惑星なんだよね、調整さんのテクノロジーって。だからそれを複雑化しろって言ってた俺は間違ってた気がした。
すごい。で、垣内さんすごい話になってる。
さっきね、そのトラさんみたいな人がいるっていう、調整する人はまさに調整なんだけど、がいるってさっき常見さんが言った、まあ事前に電話するみたいなことでしょ。なんかそこにまだ、なんか複雑化するよりも、電話する人がまず優先だなと思った本当に。ごめんねそういう話で今の話で。ああこれ反省しなきゃ。
い
やでもなんかそこ面白い、なんていうんですかね。ジムってこうみんなが分かりやすくなるっていうことと、やっぱなんかね超つがいになる、なんかこう接続できるものが必要になるっていうか、う
ん、あとなんか
垣内さんの考え方はすごく分かるんですよね、
う
ん、
でちょっとその悪口めいたことというか愚痴めいたことを言うと、やっぱりそのこうなんていうのかな、その、まあ、政治家であったりとかあの会社の経営者とか、別にその人たちがイコール悪者ってわけじゃないんですけど、そのニュースで取り上げられるのはそういうなんていうのかな、やらかしてしまった人たちって、うんうん、大体事務を無視するんですよね、うん、そのなんか事務的なになんか本当はこうしなきゃいけなかったのにここをこうしてませんでしたみたいなこと言うんですけど、あれってだから僕らには許されないんですよ、その平社員には許されなくて、偉い人だけが事務の処理をスキップしちゃうみたいなこと
をやって、成林氏に私は出席しますとか、
そうで、あれは本当にダメで、なぜダメかというと、そのみんなの言葉であるっていうのはどういうことかって言えば、ちゃんと全員に万人に平等に適用されないと意味がないんですよ。なのにそこで上から別にこんなの売っちゃっていいよって言うと、あ、この自分を苦しめてるジムっていう作業は偉い人だけが踏みにじめれる、特権的に踏みにじれるもので、自分たちはそれはその苦役として受けなきゃいけないもの、つまりその支配の道具としてこの、うん、ジムっていうのがあるんだってのしかかってきちゃうんですよ。でもそうじゃないんですよ。だからそこの重荷はちゃんと全員が背負えっていうのをすごい思ってます、
う
ん、
そうね、まあ、でもね、さらに混ぜっ返すと、うんうん、でもその何か社会をバッと変える時のある種のまあかっこつけクリエイティブな作業って、うんうん、うん、そういったものを全部外して何か新しいものを出してきて、うんうん、うん、一気に社会構造が革命的じゃなくて変わるっていう点もあって、うんうん、常見さんも手を挙げてるんですけど、ちょっと時間なので一回あの曲を挟んでですね、なんかいろいろ話になってきたよ、面白い感じだからあの今日はですね、あのお誕生日の助真さんにぜひ一曲、はい、
これ僕はぁと思ったんですけど今の話を全部アニメでやってるアニメがありまして、おお、あのドクターストーンっていうアニメなんですけど、今漫画なんですけど、
ジャンプの連載してましたね。
そうです。これどういう作品かっていうと、この今の世界が一回滅びまして、であのなんかみんなが石化しちゃうんですね。
謎の光が来て全員石化して何千年か経っちゃうんですよね。
そうです、そうです。でいろんな文明がなくなっちゃって、でその中で科学の天才だった少年がふとした偶然から息を吹き返して、彼の持ってる知識で科学を復興させていくっていう話なんですけど、その主人公の千空っていう少年は科学がめちゃくちゃ得意だと、うん、でもう一人彼の相棒として朝霧源っていう人の心をすごく詳しい、まあ、メンタリストとか呼ばれてるんですけど、うん、心について詳しい、この二人が組むんですよ。でこの千空は科学の人間なので、みんなに通じる論理的な言葉を得意として、それでみんなを助けようとするんですけど、それは十把一かなけなので個々のところは通じないんですよ。それをあのゲンという、もう一人の心のスペシャリストが個々別々に交渉していくっていう、うん、この組み合わせはなんかすごくこのジムとその間の小回りを聞かせるっていうところで、なんかすごく思い出させるところがあってっていうところで、その、主題歌を持ってきました。はい、フジファブリックで楽園。
文化系トークラジオライフ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、 ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことを何て言いますか。
プリグランスバズーカ。
おしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
なんで言った。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた
ゼロプリラジオ。